プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。
日本では古代以来、人身売買は禁止されてきました。ただ、中世の日本にも、もしかすると現代の日本にも奴隷というのはたくさんいる、そういう言い方ができるかもしれません。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、中世の日本にはたくさんの奴隷がいた、約20万円で人買い商人に売られた14歳少女のその後という記事です。こちらの記事は明治大学商学部の清水克幸先生の、新しい本、新潮社から出ている「室町は今日もハードボイルド、日本中世のアナーキーな世界」という5本の中から抜粋して記事を作ったものになります。清水先生はもうめちゃくちゃ面白い歴史学者の方で、このね、本のタイトルからも異色の方だなっていうのを伝わるんじゃないかなと思います。本のタイトルは、室町は今日もハードボイルド。室町時代が一番お詳しい方で、室町時代の再発見をしたというようなご評価もあるような非常にユニークな歴史学者の方なんですよね。筆致もすごく柔らかくて、タイトルにも約20万円で人買い商人に売られたという書き方になってますけども、中世とかですね、近世の価値をですね、現代に置き換えるって、かなり難しいことなんですけれども、やっぱりじゃあ現代に置き換えていくらなのかっていうのがわからないと、こうスッと入ってこないですよね。その時に清水先生、大体今の相場、物価に直すと20万円ぐらいだったと、安い中古バイクみたいな値段で人が売られてしまう、そういう時代だったんだっていうふうに書いてくださってるんですよね。そうするとすごく分かりやすいと思います。この記事の一番のポイントというか、ショッキングなところは、奴隷という言葉だと思います。中世の日本には奴隷がいた。リードでこう書かせていただいてます。明治大学商学部の清水克幸教授は、我が国では古代以来、原則的に人身売買は国禁、国で禁止されていたが、現実には大飢饉が起こるたびに人身売買が横行した。そうした下人は非人間的な奴隷としての扱いだったというとなっています。下人、これ奴隷のことを指す言葉なんですよね。身分がお金で売られてしまう。そうすると下人として、貴族の身の回りの世話をしたりですね。荘園、そういう貴族の持っている田畑や農地を耕したり、それで、もう一生を過ごすと、そういう人たちのことを下人と言われていました。さまざまな資料を紐解いて、この本の中でもこの記事の中でもエピソードをご紹介いただいているんですけれども、ある貴族はですね、95人の下人を所有してたという、これは鎌倉後期の武部清綱という武士のお話だそうですね。この武士の財産目録というのが残されていて、これを見ると95人の下人を所有していたと。下人同士で夫婦や家族を構成した例も9組27人いてですね、この武部氏の館の中で、そういう下人たちが共同生活を強いられていたんじゃないかということなんですよね。でそういったものは基本的に日本では禁止されていたんですけれども、これがですね、飢饉の時であれば致し方ないということで、特例措置で合法になってたということなんですよね。飢饉、要は食べ物がないと、飢えて死んでしまうかもしれない、そういう時であれば、これは人身売買によって食事を出せるような、そういうところに、身分を買われてしまうというのも、死んでしまうよりかはいいんじゃないかということで、飢饉や餓死を理由に人身売買というのが、合法化されていると。で、要はその売買契約書にですね、飢饉だからというふうに書いてあれば、それは合法であるということになってたそうなんですよね。 で、まあこれもですね、随分ひどい話だなというふうにも思うわけなんですけれども、まあこれ清水先生書かれているのは、それぞれ正義があるだろうと、奴隷はいけないということも一つの正義ですが、あの他方で、一度買った奴隷を、まあ、飢饉ではなくなった時に返せと、まあ、これは非合法なのだからこの契約は成り立たないというふうに主張する、まあ、これもまたちょっとどうなんだと、そんなことが成り立ってしまったら、その売買契約自体が成り立たないだろうと、まあ、そういう正義もあるんじゃないかということなんですよね。まあそもそもその人を理解するということが、まあ、とんでもないことなわけですけれども、まあ、ただそれぞれの立場で、まあ、正義があると、まあ、じゃあどうすればいいんだっていうことですよね。まあ、このですね、お話の中で出てくる、まあ、タイトルになっている約20万円で人買い商人に売られた14歳の少女という話は、これはあの鎌倉時代に残されている能のお話だそうなんですよね。まあ、鎌倉か室町ですかね、能になったのは室町の話で、出てくるのは鎌倉時代の、まあ、自然孤児という能の作品の中で、まあ、この自然孤児という主人公が説法をして、まあ、そこで14歳の、まあ、下人の少女が、まあ、それを自然孤児が救うという話なんですけれども、まあ、このお話の中ではやはりその身売りをするというのは、まあ、ひどく悲しいことだというふうに描かれているんですよね。でその身売りはひどい悲しい、でこのことが能の作品として、まあ、後の世にもずっと残っていると、まあ、つまりですね、やはり多くの人にとっては人身売買というのは、まあ、これはやっぱり悲劇であるし、あのやってはいけない悪兵であると、そういうイメージがあったということだと思います。人買いの商人からすれば、一度買った人を売り戻すというか、あのクーリングオフみたいな形でですね、この契約が無効だって言われるのはひどいじゃないかと、人買いというのもビジネスだというふうに主張するかもしれませんけれども、そもそも人身売買というのはこれはやってはいけないことなんじゃないか、でこちらの正義の方がやはりその、まあ、中世とか、まあ、鎌倉とかですね、室町の人からとっても、いやそりゃ人買いってのはひどいねというふうに思っていたということなんですよね。これあのこの記事の中でですね、豊臣秀吉が小田原北条氏を滅ぼした時に関東の大名たちに宛てて人身売買の全面禁止を命じているということも紹介されています。東国、まあ、関東以北ですね、あのそういった場所では人身売買というのは野放しだったそうなんですよね。でそれはダメだということを豊臣秀吉が大名たちに通達していると。だからまあそのどちらかというと進んでいるあの西側の国からすれば、東の野蛮な人身売買という悪兵はやはりやるべきではないという考え方だったということなんですよね。だから同じ時代の人としても、まあ、土地とか場所によっても考え方も違いますし、いや人買いだってビジネスなんだ、これは飢饉の時にその人の命を救うためなんだ、まあ、そういうちょっと詭弁や方便みたいなことも一部では成り立てたわけですが、それはだんだんだんだんこうなくなっていってると、まあ、そういう歴史がわかりますよね。昔の人が野蛮だとか今の人と感覚が違うっていうことではなくて、まあ、昔の人も当然あの人身売買は良くないと思っていましたし、他方でそれをビジネスと主張する人もいて、その相克がありながらだんだんだんだんこの、まあ、奴隷という制度自体がなくなっていく、まあ、その過程を、まあ、こういう昔の能の作品なんかを見ると分かるということですよね。でこの記事めちゃめちゃ面白いのは、まあ、オチがねいいんですよね。この奴隷っていうのは、まあ、今だと日本で聞くととんでもないな、そんなの日本なんかじゃないだろうというふうに思われるかもしれませんが、いやそうじゃないんだということなんですね。国際 NGO のウォークフリーファンデーションによれば、我が国だけで3万7千人の奴隷がいると。でこれ2018年現在の世界奴隷指標というものだそうなんですけれども、まあこの、国際機関の ILO とかですね、このウォークフリーファンデーションによると、まあ、4000万人近い人が まあ、現代でも奴隷として扱われているということだそうなんですね。でそのうち3万7000人が日本人。いや日本に奴隷なんかいないだろうというのは、まあこれはでも残念ながらそうじゃないんじゃないですかね。借金で縛られ、あるいは口車に乗せられて、体罰や脅しによって自由を奪われ、売春や不当な低賃金長時間労働、こういったものを強いられている人たちが今の日本にもいると思います。そういう人たちは奴隷ですよね。だから法律では禁止されているし、もしかするとその 不法というのは直ちには言えないような、まあ、そういうその法律の隙間を縫って事実上奴隷として、まあ厳しい立場、まあ、ひどい生活を強いられている方々がまだまだいると。で社会として、まあ、それは絶対に許すことができないことですけれども、まあ、そういう気持ちはですね、まあ、中世から現代に至るまで、まあ、変わらないということですよね。そして奴隷という人たちがいつの時代も存在してしまう。人間というのはどこかで誰かを虐げてしまう、まあ、そういう習わしというのもこれ変わらない、残念ながら未だ変わってないということですよね。少しずつそういう人の人数は減ってるんでしょうから、これをもっと減らすことをですね、我々は考えなければいけませんし、こういう歴史の方もたどることでですね、まあ、人間というのはちょっとずつその世の中を良くしていってるということも学び取れるんじゃないかなと思います。あの清水先生の本、他にもどの本もすごく面白いので、ぜひ この記事と合わせてご覧いただければと思います。ということで今回は、中世の日本にはたくさんの奴隷がいた、約20万円で人買い商人に売られた14歳少女のその後という記事を取り上げてご紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス。イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。 audiobook.jp